最近は気づいたことがあって、採用に関するインタビューをしてないなというのに気づきました。インタビューっていうのは、いわゆる面接官って言ったらいいんですかね。日本の職場であんまり面接を担当するようなことがなかったので、どういう感じだったかあんまり分かってないんですけど、面接官って言ったらいいのかな。自分が最後に今の会社でインタビューしたのは、おそらく1年以上は経ってるかな。1年以上前、2年は経ってないと思うんですけど、そのぐらい前だなというのに気づいて、まあ、というのも今レイオフとか、その大手テックですら人を取るのを絞って、むしろ人を減らす方に動いているという状況になっていて、なんか今こそスタートアップはそのガーファーを辞めてきた人材を採用するチャンスだみたいに、まあ言う人はいるんですけど、ガーファーが人をクビにしないといけないような状況っていうことは、僕たちスタートアップも大体は人を減らさないといけないような状況なんですよね。単純に売り上げが立ちにくくなってたりするので、新しい人を入れて増やすというよりは、今の人たちがいかに、なんというか、いい人たちが辞めない状態を作りつつ、減らせるところはちゃんと減らすみたいなのを結局やらないといけないので、なかなか、なんというか、うまい話がないもんだなという状況にあるんですね。で、まあ、インタビューの話に戻すと、僕が最後頻繁にやっていた頃っていうのは多分2年近く前で、それが育休の寸前かな。育休、産休とは言わないよな、おそらく育休、まあペアレンタルリーブに行く時の前に、一番盛んだった時期があって、その頃はまだそのガーファーのレイオフがどうのみたいになる前ですかね。なんかコビッドの状況になってから、なんか一気に落ち込むかなって思ったら、そうでもなくて経済が回復しつつあるみたいな流れがあって、どっちかというと採用っていうのはなんかゴリゴリ進めているような状況、まあこれは大きな会社でも変わらなかったと思うんですけど、そういう時期だったんで、しかもその時期でうち勤めてる会社がシリーズ C かな、大きな資金調達のラウンドをして、結構なお金が入ったプレスリリースが出るような頃だったので、まあなんだろう、スタートアップに行きたいけどあんまり怖いところというか、リスクが強すぎるところに行きたくないっていう人が多いので、こういう調達のニュースが出るスタートアップを受け、スタートアップが人気になりがちなところあって、その頃かなり僕も面接にアサインされていたのを覚えてます。もうなんか大体グーグラーを面接した記憶がありますね。でその頃だったらペース的には大体多分週2ぐらいでやってたんじゃないかな。週2で、まあ大体やるインタビューの種類っていうのが、2種類あって、一つはフォンスクリーニングって、その本ちゃんの面接プロセスに行く前に、なんか技術的に問題がないかというか、ベースラインがあるかどうかを確認するためのインタビューですね。リファラルの人があんまり受けなくて済むやつ、書類を通った後の人とか、ハイアリングを担当している HR 系、リクルーティング系の人が見つけてきた人を、まあ、技術的に問題ないか確認するみたいな性質のインタビューを担当してたのが一つと、でその後のプロセスですね、本当の面接プロセス、そのオンサイトみたいな風に呼んでるんですけど、だいたい1日ぐらいの時間を使って、まあ8人とかそのぐらいの人に、会ってもらうんですけど、そのうちの1人として入るんですけど、その中で言うと、まあ、フロントエンドによった面接をやったり、もしくは基礎的なコンピューターサイエンスとかアルゴリズムについて聞くタイプと、もう一つは、他の部署に入る人ですね。例えばセールスに入る人とか、まあ、隣接する、ソリューションエンジニアとか、そういう部署に入る人たちをこうクロスファンクショナルな視点で、まあ、人間を見るような面接をするの、なんか まあ、3つの種類がそのオンサイトっていう1つの種類にまとまってるんで、まあまあ、あの最初に2種類って言ったけど、まあ、正味4種類ぐらい の, あの違うパターンの面接をやっていました。で、育休の明けてから戻ってきて1回やったと思うんですけど、ちょっとその時にスケジューリングを結構迷惑かけてしまったというか、どうしても乳児の世話がランダムに入っているタイミングで、面接も結構僕の空いてるカレンダーだけ見てガンとあの入れ込んでくるので、ちょっとバッティングしたタイミングがあって、のらりくらりとそこであのちょっと面接するような余裕がないですというような感じにしていたら、おそらくそこからリストみたいなやつ、あの面接官候補みたいなリストから外されたっぽくて、最近全然面接の話が来ないなという状況ではあります。なんか採用のカレンダー、採用チームのカレンダーを見ている限りは、まだ面接はちょろちょろ月に1回2回とかそういうレベルでは走ってるみたいなんですけど、それに全然アサインされなくなったなというのが最近気づいたことです。はい、というわけで、チャプター3ですね。クリエイティング・ザ・ビッグ・ピクチャーっていうタイトルの章を読みました。大体そうですね、位置づけ的に言うと、本の中で大きくパートが 1,2,3 分かれているんですけど、その1にあたる The Big Picture っていうやつの最後の章です。これがですね、42ページかなぐらいあって、結構まあ濃厚というかヘビーで、だんだんこの本読んでて分かってきたんですけど、なんかほとんど人とどう接触するかの話とか、そういうやつなんだなって、まあ今更なんですけどね、なんか会社のそういう組織の中でどうやっていくかとか、まあ正直自分個人としてはあんまりここに真剣にオプティマイズしたくないようなことばっかりが書いてある本なんだなというのが改めて、うん、思い知らされるのがチャプター3でした。ただそうですね、位置づけ的には今その大きなピクチャーを描くまでの話でこうパート1をずっと使ってて、次のパート2でエグゼキューションということで、まあ、実際にどう実践していくかとか、なんか実際にその大きなプロジェクトをどうやって進めていくかっていう、もうちょいなんだろう、現場の役に立ちそうなタイプの話題に移っていくので、まあ、どっちかというとそれに期待しつつ、今はこのなんだろう、下地を整えさせてもらってるというふうな期待の仕方をしています。で、チャプター3の話に戻ると、まあその42ページっていうだけあって、まあ、なかなかのボリュームというか、今までのページからどんどんこうなんか倍々とは言えないけど結構な分量で増えてて、このポッドキャストとして撮るためになんかワンチャプター区切りでやっていこうとした時に、なんというか指数的にエピソード数が増えてしまいそうなのが結構悩ましいところで、できる限り軽く軽くここで伝えようとするんですけど、どうしてもなんか読んだところ全部なんかうまいこと話してみたいなって思ってしまって、間延びするんですよね。まあどうにか今回も2回で終わらせたいなというふうに思ってます。はい、でまた脱線したんですけど、この章の最初で言ってるのは、まあ、注意書き的に言っている話があって、まあ、前のチャプターで話した3つの地図のうちの最後の地図ですね、トレジャーマップ、まあ、自分たちがたどり着くべきところ、ゴールとかがはっきりと分かるような地図みたいなのがあるよって話をしてたんですけど、その地図をもしあなたが持っているとして、でそれが、A single comparing and a well understand the goal なんで、まあ、簡単に一言で言えてとても理解されているゴールがあるんだとしたら、しかもそれへのたどり着く、計画というのが存在するのだとしたら、もうビッグピクチャーってやつは出来上がっているので、このチャプターを読み飛ばしてくれても構わないみたいな言い方をしていて、で、まあ、まあそれから逆説的に言えることは、このチャプターはつまりその、一言で言えて、まあ 理解可能で、たどり着くのに計画可能である、地図を作ることが、このチャプター3でやろうとしていることなんでしょうというふうに理解することができます。まあ、まあ読んでみた限りでは全然アシングルコンペリングじゃないんですよね。だいぶあるでって感じの内容で、でそこにたどり着くための計画もすごい、もうなんていうか、ありとあらゆる文を書かないといけないって感じの話をしているので、まあなんというか、意地悪な言い方というか、ここで言って、あ、じゃあ読み飛ばそうってなる人たちはきっと多分読み飛ばしちゃいけない人たちなんじゃないかなというふうに個人的には思いました。で、まあまあ、そうですね、チャプター3で言ってる、全体で言ってることは、なんかでっかいことをやるためには、何を準備しないといけないのかっていうのを説明している、チャプターです。ということで、まずリキャップを読むところからですね、皆さんがここで、聞き終えられるようにリキャップから入ります。いつも、まあ、僕もリキャップから読む読み方をやってるんですけど、まあ、それで全体がわかるんで悪くはないと思うんですよね。リキャップがバレットが 1,2,3,4,5,6 個ありますと。6個あるんだとして、まあ一つずついきましょうか。なんか毎回6個ずっと喋った後、もう一回日本語でずっと喋ってるんで分かりにくいんで、一つずつ区切っていきますけど、一つ目が、A technical vision describes a future state. A technical strategy describes aplan of action なんで、まあ、定義ですね、テクニカルビジョンってやつが存在して、それは、未来の状態を示すものであると。あ、まあ、未来の状態をディスクライブ、詳述しているものであると。そしてアテクニカルストラテジーなんで、まあ、技術的な計画ですね、テクニカルストラテジーってやつは、行動の計画を、詳述しているものでありますというのが最初のバレット。次のバレットが、A document like this is usually a group effort, although the core group creating it will usually be small. You also want information, opinion, general goodwill from a wider group. なんで、これ逐次訳すの大変だな、長いな。ドキュメントは、いつでも集団での作業によって作られるものですと。ドキュメントですね。で、通常は小さな、コアグループで作るだろうけれど、後半、大きな範囲の、ワイダーな範囲の人々から、情報や意見などをもらいたくなることでしょうと。そうですね。この章実際ドキュメントについての話でもありました。で、三つ目のバレットが、Have a plan up, plan up front for how to make the document become real.That usually means having an executive as a sponsor. なんで、ドキュメントが現実的になるための計画を持ちなさいと。それは大抵、エグゼキューティブですね。まあ、偉い人。まあ、実行可能者。日本だと執行役員とかですかね。エグゼキューティブのスポンサーを、見つけることを意味しますと。そう、現実的に、まあ、実行させるために、偉い人からサポートしてもらえる状態に、計画を持たないといけないですという話ですね。で、次のバレットが、どれだ、Be deliberate about agreeing on a document type and scope for the work なんで、ドキュメントの種類と仕事のスコープに同意を取るのを丁寧にやりなさいと。はい、丁寧にやりましょうと。まあ、しっかり出回しろよみたいな話ですね。で、次が、どれだ、Writing a document will involve many iterations of talking to other people, refining your ideas, making decisions, writing, and realigning. It will take time. なんで、ドキュメントを書くことは何たるかですね。ドキュメントを書くことは、他の人と話すこと、アイデアを洗練すること、意思決定を行うこと、書くこと、読むことをいっぱい繰り返すということであると。まあ、ドキュメントを書くと言いながら中でいっぱいやることがあるんだよって話、しかもそれを繰り返すんだよということを言っています。で、最後ですね、最後のパレットです。 Your vision or strategy is only as
good as the story you can tell about it。 なんであなたの、ビジョンやストラテジーというやつは、あなたが、それについての、まあ、物語ストーリーをうまく語れるだけ良くなる、まあ、語れる分だけ良くなる、まあ、いい感じに話せないと、まあ、そのビジョンもストラテジーも、いい感じではないよという話ですね。ちゃんと喋れるようになりましょうという感じですかね。というのがリキャップでした。まあ、チャプター3はこうリキャップしているけれど、中で言っているプラクティカルな話はかなりなんというかここには現れてないので、僕個人的には中身をぜひ読んだ方がいいんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、さらっと全体がどういう章だったのかもう少し話しておくと、まあ全体としては、ドキュメントの話だったんですね。まあ、でっかいピクチャーっていうのはそもそもそれが多分ドキュメントのことを指してるなと僕は理解しています。で、まあ、じゃあそのドキュメントっていうのはどういうドキュメントなのかっていうのが、まあ、リキャップで出てたテクニカルビジョンとテクニカルストラテジーってやつを示すものですね。で、そしてそういうドキュメントをどういうふうに組み立てていくのかっていうのを、まあ、もちろんライティングのスキルという面、どういうふうにライティングしていくかっていうのもあるんですけど、どういう情報を組み込んだり、その情報を手に入れるために何をするのか、で、ドキュメント自体へのフィードバックをどうやって得るのか、まあ、ドキュメントを組み立てていくために必要なことが次に述べていて、で、最後に話しているのはそのドキュメントをどうやって実行に、まあ、オフィシャルなドキュメントにするみたいな言い方をしているんですけど、実行可能なものにしていく。で、リキャップでも出てたエグゼキューティブのスポンサーを得るとかいうのはそういうところの話で、なんか壮大なドキュメントが出来上がるんですよね。まあ、それなりにキャリアのあるエンジニアなら、まあ、大体想像がついて作ることのできる世界観みたいなのはあるけど、どうしても、まあ、実行可能性というところで言うといろんな人の協力が必要だったり、なんか実行するときにどういうフリクションがあるかを想像して、そのフリクションを先にどれだけ排除するかみたいなことをしないといけないっていう、あ、すごい僕は今喋っててすごい嫌だなって思ってるんですけど、そういうことをしないといけないから、じゃあそれをどういうふうにやったらいいかというのを、最後このチャプター3の中で話してくれているという感じでした。で、まあ個人的な感想としては、ドキュメントの種類とか実際にどういうふうにドキュメントを組み立てているかっていう話はとても参考になる部分があるし、いくつかなんか既存の会社でこういうことをやってる、こういうドキュメントを作ってる人がいるみたいな具体的な例でウェブに紹介されているものとか、すでに存在する書籍みたいなのも触れられているんですけど、そういう情報はとてもなんていうか、まあ、勉強する上でというか参考にする上ではかなり役に立つもの、有益なものを見せてもらってるなという感覚はありました。ただこれに加えて結構ドキュメントの素の部分と同じぐらい、同じかそれよりちょっと多いぐらいですよね、コミュニケーションにあたる部分っていうのをずっと扱っていて、まあちょっと読んでて嫌になるというか、うん、そうなんだけどさみたいな部分を常に感じるんですけど、それを感じていると同時にこのなんていうか僕個人の感想ですけど、アメリカの人たちはこういうことをちゃんと文にするのがとても好きというか、ちゃんとロジックに落としてとにかくチャレンジできる状態にする、まあ実行可能性を持つようにするんですよね。なんというか曖昧で済ませない、なんか職人の技みたいな言葉が存在しない世界、職人の技なんじゃなくてハイスキルドパーソンのプラクティスだから、ちゃんとそれを共有して再現可能で実行できるようにしようという文化というか、まあそういう価値観の世界なので、なんかこうまどろっこしい人とのコミュニケーションのことをいちいちこうつぶさに切り取って、それをこうプラクティスとしてうまく表現しているっていうのは、まあ読んでて、感心する部分と、まあこれはやっぱり人の体験としてそれを知っておくと、まあ、まるで自分が一回体験したかのように実践の時に使えるのでとても役に立つのはあるんですけど、まあ、読んでて、うん、なんかこれを読もうとして読みたかったものではないなっていう気持ちの良くなさみたいなのはあったなという、まあ、何を言っているんだという感じであるんですけど、まあ、忍ぶの言わずに読みました。で、まあこれを ね、いわゆるスタッフエンジニアっていうのがこれを全部やらないといけない世界に、まあ、僕個人はあんまりいない、いないというよりは、まあ、いたくはないのもあるしいないのもあるんですけど、結構話していることをずっと読んでいる限りは結構大きな会社のボリューム、うん、あのヘッドカウントがなかなかある会社じゃないとこうはならんじゃろうぐらいのものを感じるところは節々にありました。で、僕個人が思考する上でもそんなことをしないといけないような組織サイズになったところで、僕は多分雇用される側としてはかなり興味を失っている世界、きっとそれ、うん、そこでしかできないすごいことはもちろんあるとは思うんですけど、僕個人がソフトウェアエンジニアとして楽しく働くためには、そういうものをあんまり気にしすぎなくていいようにできて、うん、働く場所ができてないと嫌だなというのが、はい、愚痴みたいになるんですけど、思いました。ただこう、そう、実際にこうやって体験してこういうプラクティスとして残してくれている人の文を読めるというのはとてもありがたいことですね。これを知った上でこれをしなくていい世界に自分から選べるというのが、まあ、一番望ましいかなとは思います。というのと反面、まあちょっとは体験してもいいかもしれんな、まあなんか経験程度に触れさせていただくというのも、まあ、人生上一回あってもやぶさかではないなというふうに思います。というのが、脱線しましたが、チャプター3を全体を捉えてどういう感じだったかを、僕個人で表現したものになります。ということで、今回はこの辺にしとくんですけど、次回でチャプター3を、まあ、全体的にざーっとまめてって、どの辺が良かったよって話を少し具体的にピンポイントに掘り下げるような形で、紹介したいなと思います。